皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。9月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は国論分裂の時代です。注目の民主党代表選挙ですけども、菅氏の勝利という形になりました。大体というか、その、もう代表選始まる前からですね、大体見えていたんじゃないかと思うんですけども、これはまたこれでいろいろすごい結果になりそうですね。国会議員の票がですね、412対400ということになりましたから、まあ、小沢氏がですね、負けると分かって小沢氏に、しかし最後入れとくっていう人もいたでしょうからね。まあ、本音のところ分かりませんけども、まあ、地方がですね、地方とサポーターが、やっぱその小沢氏に全然入ってなかったですね。まあ、こういうのを見るとですね、やっぱりその、民意というところもですね、なんとなくこう見えてくるんじゃないかなと思うんです。しかし、これ、本当国会議員の票が、まあ、結果で見ますと、これ、白昼って言えば白昼しておりますので、小沢グループがですね、まあ、反旗を翻すと、例えば野党提出の不信任案にですね、同調するってことになりますと、これは、内閣はあっという間に瓦解ですね、不信任案通っちゃって、総選挙になりますね。ですから、菅もですね、これはなかなか大変なことになったと思うんですね。これからどうせ、まあ今日円高も進みましたけども、まあ何もできないですよね、あの様子見てますとね。何もできないし、国民はこれ怒ってくるしですね、いろんな問題を吹き出してきて、何も決まらなくなりますね。そうしますと、当然どっかで野党がですね、不信任案を出してくる。で、それに小沢グループがですね、同調する。で、そうすると、不信任案通っちゃいますよね。完全に通っちゃいますから。そうすると内閣瓦解。それから、不信任案でなくともですね、まあ、例えば予算案のいろんな法案でもですね、小沢グループが反対したものをですね、これどうやってこれ国会通すのかと思うんですね。自民党とねじれて、それから民主党の中でねじれて、2回ねじれてるわけですよね。これをですね、収集して一つにまとめるっていうのはですね、これ相当大変なことでありまして、まあ予想されたこととはいえですね、まあ民主党もこれで分裂の方向に動いていくんじゃないんでしょうかね。それから自民党もですね、なんか最近若い人がですね、まあ代表じゃなくてその幹事長とかね、なんかこう政調会の方出てきましたね。石原氏とか小池氏とかね。東京の若者ですよね。東京の若者が自民党をこう動かすわけですね。これやっぱり地方の人たちの政党ではないですね。で、結局民主党の方もそうなんですけども、やっぱり地方の声というのが全然こう届かないところがあります。自民党もそうですね。そうなってくると地方こそまさにですね、簡単にこれは起こり出していくんじゃないんでしょうか。今そのニュープアという悲しい言葉がありましてですね、まあ年収200万円、300万円以下の人たちがすごくたくさんいる。しかも昔はもっとですね、きちんとした生活ができていたのにだんだん追い詰められてきた。これはですね、バブル崩壊とそれからグローバリゼーションによって今世界中で広がっている現象なんですね。いわゆる没落層っていうのがいるんですね。こういう人たちの怒りとか嘆きっていうのはですね、ものすごいものがあるんですね。だから結局のところですね、まあそういう、まあね、新しいその困難を抱えた人たちの世界に政治が踏み込めないと、そういう人たちの怒りはですね、ますます激烈になっていきますね。自民党でも民主党でもそうですけども、本当にその今のその国政の政治家というのは生活感覚というのを感じないと思いますね。どれだけこの痛みがあるかっていうことをですね、あんまりみんな感じてる様子がない。なんか口では言うんですけども、その当事者の立場になって判断して行動したらどういうことになるのかなということがあまり理解できてる様子がないんですね。やっぱりこの非常になんか、ある意味で小賢しく物事をまとめちゃいますから、綺麗ごとでまとめちゃうんで、こう踏み込まないんですね。でももうこれ、それが通用しなくなるんじゃないんでしょうかね。これ、官に対するですね、まあ国民各層の反発、これはなんかすごいものがこれから出てくるんだと思うんですよ。 党内でもザーグループがいろいろ出てくるでしょうし、もちろん自民党からも出てくるでしょうし、ねえ、その、本当はこれ参議院議員選挙で負けたんだから責任取って辞めなきゃいけなかったわけでしょう。まあ、それが続投になっちゃったわけですから、いや、それ以上にこれね、小沢グループとの反目もあるわけですから、これはもうほとんどなんか、バラバラになっちゃう。そんな感じですね。しかしでも今本当にこう世界中、日本だけじゃないんです。世界中ですね、国論分裂の時なんですよ。もうどこでもそうですね。オーストラリアなんかでも総選挙やって結局まあ白昼しちゃってですね、多数を占められないわけですね、与党もね。だから連立って話になってきた。イギリスもそうでしょ。だからもうフランスなんかこう見るも無残ですよね。サルコジなんか見るも無残な状態になっていて、なんかもうあと残されたのはですね、まあそのなんか三流新聞とのですね政治の闘争、なんか三流新聞となんか今裁判やるとかやんないなんか言ってんじゃないですか。それからあのロマ人、ジプシーをですね追い出しちゃうと、東ヨーロッパに追放しちゃうと、まあそんなことしかやることがなくなっちゃったわけですね。結局フランスもですね、まああの国はね、どちらかというと市場経済には割と乗り遅れた方だったんですけど、まあ最後の最後になると思いっきり乗っかっちゃってですね、で結局バブル崩壊して金融でもひどい目に遭ってるわけですね。あれ、南ヨーロッパでも何でも大量に金貸し込んじゃってますから、ロシアも東欧も貸し込んでますよね。あれ、みんな不良債権になっちゃってるわけですよ。そうするともう、どうしていいかわからないわけじゃないですか。で、結局、金融も何もしないと。不良債権が広がるばっかで何も金融もできない。と、仕事はなくなる。リストラは広がるから、失業者もどんどん出てくる。で、国民は怒り出す。で、やることないから今度極右が騒ぎ出す。まあ最近極左ってのはあまり聞かないですけどね、極右が騒ぎ出すと。まあそんな構造ですよね。ドイツも似たような感じですね。だけどその、これまた昔と違いますのはですね、その、なんかそういう不満って言いますか、怒りをですね、一つのこの、まあ政治勢力にまとめていく人ってのはいないんですよね。まあ、今回の小沢氏も、ま、こうやって選挙でこう負けちゃうわけですしね。なんかこう、昔のヒトラーとかですね、あるいはレーニンとかですね、あるいはその毛沢東のように、このとてつもなく混乱した時代の人々の怒りをですね、一つにまとめていくような、まあ、そういうすごいリーダーがですね、こう出てこないんですね。ですからこの分裂もですね、その右か左かっていう簡単なものではなくて、どんどんどんどんなんかわけのわからない、分裂になっていくんですよ。まさに今の日本がそうでしょ。自民党と民主党が割れたと。で、民主党の中が割れたと。で、どういう争点において割れてるのかって、これ何回聞いてもよくわかんないぐらいですね。こう、見る角度によってその内容が違うと。だからその、戦ってる理由がわからないですね。これこそまさにあの、太平記が言うところのですね、応仁の乱そのものですよね。あの京都の街がその焼け野ヶ原になっちゃって、ね、その昼強盗と足軽の昼強盗が起きたと。まさに今そんな感じでしょう。で、しかしその戦いがどんどん広がるにつれて何のために戦ってるかっていうことよくわからないわけですね。ですから本当にあのまあ、これからの時代というのはですね、こうなんかこう大きなリーダーがいてね、で、その、私有を決するみたいな、華々しい話っていうのは、あんまなくなってきて。まあ、それがあるとしたら、あそこでしょ、あの、中東でしょう。中東はやっぱり、関ヶ原の戦いですね、あれはね。しかし、まあ、それも一回関ヶ原の戦いで東軍、イラン、ロシア、シリアが勝てばですね、まあ、それでそこはもう終わりですよね。あとは敗残兵の問題になって、しかし同時にそこで出てくるのは、いわゆるこの民族の対決ですよね。民族同士のこの、まあ、低レベルの、しかしものすごい陰惨な戦いっていうのが出てくるんじゃないでしょうかね。この今この国論が分裂しているそのポイントというのはですね、非常に抽象的で、あまりこの話し合いによって解決できるような問題ではないところが、最大のこの、ね、まあ、懸念されるべきポイントだと思うんですね。なんかわかりやすいなんかポイントに絞って皆さん闘争してんじゃなくて、感情的に嫌だとけしからんと、おかしいと思ってなんかやってるわけですよね。アメリカなんかのイスラムの問題もそうですね。なんかアメリカ人ますますなんか反イスラムになってますね。まあ大統領もイスラム教徒とは戦わないと必死に言いますけども、まあやっぱりですね、 この不満の吐け口みたいなものになってんでしょ。で、あれ、次は中国なんじゃないですか。うん、中国もなんか尖閣列島のことで騒いでますけども、そういうところじゃないでしょう。いや、もうとにかくアメリカとヨーロッパの間の関係がですね、こじれにこじれて、特にアメリカとの関係なんかすごいもんですよね。ですから、ここでですね、なんかその尖閣列島でまた日本と揉めちゃって、日本とアメリカが一緒になってですね、まあアメリカけしからん、中国けしからんと、みんなでインド行こうとかですね、いや、もうなんか中国とはですね、少し縁を切って、ねえ、なんか投資はなんか他でやろうとか言い出したらですね、それっきりでしょ。まあ別にドル安進んでるわけだから、これ以上ドル売れたって売られたって同じですよね。まあそういう意味で考えてみると中国もですね、国論の分裂なんですね。前から私が申し上げているように、この30年間あまりにも一気呵成に改革やりましたから、その反面の部分がですね、裏側の部分がですね、吹き出したわけですよ。それがね、まあ取り残された人たちがですね、国粋主義にもなりますしね。で、またその中国政府ってのは意外なぐらいあれ、対面を重視するんですね。で、弱いものにはこの強いですが、強いものには弱いんですね。あれ中国見てると本当によくわかりますね。だからその強いものというと、まあ今も海外ではなくて国内ですよ。国内のその軍部だとかですね。まあその強大なこのね、力を持っている連中、保守派で力を持っている連中、あるいはその、まあ、莫大な数の農民ですよね。こう人たちを怒らせたら全てが終わりだという、なんかそんな思い詰めた感じを今、なんか感じますね。連中の発言見てますとね。この間も、天津ですか?なんかでやってましたよね。ワールドフォーラムの。なんかちょっとそれ読みましたけども。まあ本当になんか、両方に、ものすごい配慮してますよね。外資系の企業や資本家の連中と、あと国内の保守派の連中とですね、両方が、まあ、これならなんとかなるというような話を一生懸命していますもんね。あの、尖閣列島っていうのはあれ、なんですが、あの、日中国交回復の時に、あの、周恩来がですね、日本側に譲ったっていうんじゃないですか。あそこは大して油もないしですね、日本側に譲ると言ったと、まあ聞いてますけどね。まあ結局だからまあとにかく若い人ばっかになってきてね、昔の革命世代がいなくなってきてですね、やりたい放題始めちゃったんですよ。でもそのやりたい放題やった結末っていうのがすごいですよね。だから結局ね、まあ91年でしたっけ、あの天安門事件ありましたよね。あの時ソビエトが潰れたと。で、今度中国がどうなるかっていう時に、あの民主化を鄧小平が止めたわけですよね。しかしもうあの時点で止めざるを得なかったんでしょうね。あの時点で共産党が崩壊するってシナリオは多分持てなかったんでしょうね。でもあれで民主化やりませんでしたから、もう今はそれで大騒ぎですよ。もう完全に追い詰められちゃいましたよね。まあ、イギリスに昔はアヘンを嗅がされてその禁断症状でですね、みんなおかしくなっちゃって。今度はやっぱりイギリスに資本主義を飲まされちゃってですね、資本主義の金が切れたところで禁断症状でみんな参っちゃって。まあ中国もやられっぱなしの100年、200年ですね。まあですから日本なんかいろいろ言ってきてますがね。まあ粛々とやったらいいと思いますよ。日本のその尖閣列島の問題以外のところで、まあ、連中大騒ぎですからね。まあ不満の吐け口にならないように上手にですね、やっていけばいいんじゃないですか。で、結局ですね、まあ本当にこういうその国論の分裂というのはですね、民間の企業やその他の様々な組織でも私起きてると思うんですよね。やっぱり普通にこれは、あの、こう前に進まないと思うんですよ。だから、例えばもうここでこれ以上リストラすべきかどうかとかですね。まあいろんなことが出てきてんじゃないんでしょうかね。うんで、やっぱりね、こういうのはですね、あの、右か左かって考えてるうちはなかなか答え出ませんですよね。例えば、あの、鉄道でですね、都会の真ん中でその電車走ってますと踏切がありますよね。ラッシュ時なんかですね、もう全然その踏切開かないでみんなイライラするわけですね。どうしてくれようかと。しかしこれね、道路とそれから電車が交わってる限り、これ踏切どうしてもいるわけですよね。踏切の閉まる時間をですね、減らそうと思えば電車減らすしかなくて、電車混んでどうしようもなくなるわけですね。で、要するに二次元の空間でですね、道路と、それから線路が交わってるからですね、答えがないわけで、これ一つ次元上げてみたらいいですよね。三次元にすればですね、立体交差にすればいいわけですから、 ほら、踏切もなくなってみんな困れも困らないわけですね。だから2次元の空間で解決つけないことは3次元の空間に広げてみればですね、たくさんの問題が解決ついちゃうわけですね。だから物事ってのは常にそうやって判断しなきゃいけないわけですよ。要するに次元を上げて考えると、実はそんなに難しくない解決策ってのはあるわけですね。その次元を上げるっていうのは言ってみれば、平面だけ見てた人がこの空を見るって思うんですね。今までみんな見ててなかったところを見る。あるいはその地下道にするなら地面の下を見る。今までみんな見てなかったところを見る。まあそれがですね、この次元を広げるっていう具体的なそのことの入り口になってくると思うんですけども、まあそうやってなんか次元を広げて物事を考えていくようになりますとですね、やっぱりみんなそれなりになんかいろいろ分かってくるんじゃないでしょうかね。ですから、こういう国論の分裂なんかもですね、その公開討論会やってどっちがいいかなんてやっても今の民主党選挙みたいになっちゃうわけですよ。民主党の代表選みたいね。なんか違うと言えば違うけど、同じって言えば同じだし、そもそもそういうことをやる実力は双方あんですかと、いうことになっちゃって、全然解決つかないですよね。やっぱり私も NPO とかでいろんな方にお会いするし、藤原塾でも各種の方にお会いしますけども、やっぱりすごい人皆さんいますよ。あのね、本当にその自分が見てる世界、今どんなものかね、もう一回皆さんチェックしてみるといいと思いますよ。国内でも海外でもですね、すごい人はすごいですよ。アナログ的なところもすごいしですね、バイタリティもすごいしですね、物おじしないしですね、本当によく仕事ができるしね。で、そういう人ってみんなね、目立たないんですよ。目立つってのはやっぱり良くないですね。目立ってるとなんかこう、ろくなことがね、起きない時代ですから、みんな目立たないところにすごい人たちたくさんいるんですよね。で、だいたい皆さん静かにですね、暮らしておられますから、そういう人たちにこう会って話を聞いてね、その人たちの活動を見てるとね、これは本当になんかね、やっぱりなんか未来ができてくるんだって感じんですね。まあ NPO の日本再生プログラム推進フォーラムはですね、まあそういう人たちにもね、もういろいろね、勉強会に来てもらって、こういろいろ勉強もしてますけども、やっぱりこれ、国論分裂の後ね、これなんとかしようと思ったらね、もう一つしかないですよ。今までやってて、各地で、あるいは各分野でいろいろやってて成功した人たちを集めてくるっていうことですね。それはもうね、事前のシナリオがない話ですよ。今までの審議会だとかなんとかいうのはですね、最初に結論を作っといて、その結論に沿ってね、話をしてくれる人を集めてきて、まあそれでですね、審議会とかなんとかしたわけですね。そうじゃないですよ。今度はそれこそですね、赤穂浪士のですね、打ち入りか、牢城か、牢城か、会場かという、話と同じですよ、赤穂城のね。牢城か、会場かって話と同じで、どんな結論になるかわからないんだけども、まあ、とにかくみんなの意見を集約してやってみようということですね。今回民主党の代表選で、まあ、そういうことありましたけどね。まあ、民主党の中だけでやっとったってですね、これ全然未来を開けないんで、やっぱりこの本物のこの国民会議みたいなの、国民運動みたいなのね、広げることが大事ですよね。今回の民主党のこの代表選もですね、基本的には民主党内の話なんだけど、ものすごく関心が盛り上がりましたよね。やっぱりその国会の外側のところでやっぱりいろんなものが決まり始めてるんですね。国会のっていうシステムの中ではですね、もうなんかあまり物事決まらなくなってきてるんじゃないですか。外側に行かないとなんか見えなくなってきてる。で、やることはやっぱりですね、今までと全く違う視点、全く違う発想で行動している人たちの話をよく聞いて、で、いろんなことやってもらってですね。で、その、まあ、それこそね、平面で交差していた鉄道が立体交差になってね、鉄道も歩行者も両方、まあ、ね、それありがたかったと。まあ、こんな結論にですね、持っていくような、まあ、そういうアウフヘーベンするようなですね、なんかそういうことをこれはしていくべき時が来たという感じがしますね。で、世界はね、まだまだそこまでいかないですよ。もうね、目の前でこの貧富の格差も広がるしですね、戦争もやってる国が多いですからね。やっぱり日本もね、まあみんな怒ってるとはいえですね、20年間冷えてきましたからね。まあ今度出てくる怒りっていうのは学園紛争とかね、あんな感じになってくるんじゃないですか。大きなストライキが起きたりですね、こうトップを吊るし上げたりとかね、70年代よくありましたよね。なんかあんな感じじゃないですかね。うん、まあそれはそれで非常にね、迫力もあるし、それなりにやれば効果もあると思うんですけども、結局あれもね、戦って戦っているだけだと戦いが終わった時何も残らないんですよね。のんぽりだけは残っちゃって。 だからやっぱりその戦いの意味するところというところをですね、まあ具体的な形にしていかないとね、新しい日本の再生っていうのもこうおぼつかないわけですね。やっぱりこの一つ一つの症状を治そうと思ってもダメですよ。ね、これ20年間成長が止まっちゃったというですね、非常に大きな病にかかっていて、その中の症状がこういろいろ出てきてね、言ってみればもう症状で疲れちゃった人たちがですね、起こり始めてんだから、元の病気を治すべくね、行動しなきゃいけませんですね。まあとにかくこの心の分裂の時代ですね、乗り切っていかないといけないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、心の分裂の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。